金八
キャリア塾。皆さんこんばんは。
こんばんは。
金八キャリア塾の時間が参りました。
はい、今日もですね、はい、新たなメンバーを迎えて金八キャリア塾、
はい、
お仕事にねまつわるお話ということで、
うん、そうです。
この間からやってるんですけどね、実際の、
はい、
こうお仕事関係のご相談に来られた事例を取り上げまして、
はい、
ね、実際にこうこの場でなんかこうちょっとした
オープン
カウンセリングみたいな感じでね、
行っております。
そうなんですよ。実際現場で活躍されてる、
はい、
GCCA グローバルキャリアコンサルタント協会のですね、
はい、
キャリコンの方々が
そうなんです、
ね、はい、いろんなことを本当に経験豊かな方々ばっかりなんで、すごくねこの間から質が高いんですよね。
はいはい、金八キャリア塾はね、
はい、
グローバルキャリアコンサルタント協会のメンバーの皆さんが作っている、うん、番組なんですけど、
うん、
キャリアコンサルタントの方たちの集まりです。
はい
はい、日本のね、いろんなさまざまなところのねキャリアコンサルタントの方が集まってくださってね、こうできておりまして、
はい、
だんだんメンバーも増えてきております。
そうなんですよ。はい、だからね今回のあの方をご紹介しようと思うんですけど、
はい、どんどんお役に、ね、立てる範囲が広がっています。はい、
はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。
それではですね、今日の金八キャリア塾、今日もですね、メンバーの方、グローバルキャリアコンサルタント協会のメンバーの方がね、はい、参加してくださっております。そのメンバーね、まずですね、こちらのスタジオにまでね、来てくださっている、大分県からですね、つくよみ代表の佐々木剛さん、ありがとうございます。
あ、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、
はい、そしてね、リモートでね、ズームで、
そうなんです。
参加してくださってる皆さんもね、たくさんいらっしゃいます。
はい、
ちょっと紹介させていただきます。
はい、
福岡県からはですね、
はい、
一般社団法人カウンセリングレビューラボ代表の宗瀬秀信さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして高知県からはですね、トータルキャリアコンサルタンツ代表の門脇由紀子さん、よろしくお願いします。
あれ、
はい、よろしくお願いします。
はい、あ、よかった。
あ、よかったです。はい、ちょっと時差があるようです。はい、
そうですね。
はい、はい、そしてですね、鹿児島県からですね、
はい、
九州キャリア研究所代表の、中川恵美子さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、そして、
はい、そして福岡県からキャリアコンサルタントの辻悦子さん、今日初めて、よろしくお願いします。
はい、今日からよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ね、
前回まではゲストとして、
はい、
ゲストっていうかね、
はい、
新しい方として、
うん、
ご参加いただいてたんですけど、
はい、
GCCA のメンバーになってくださいまして、
ね、
やったー、
嬉しいですね。
ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして今日はですね、事例をまたね、
一、
ね、つご紹介いただくんですけれども、
うん、
今回佐々木さんの、
うん、
はい、
某クライアント様、
うん、そうなんです。
そうなんですよ。
どんな事例ですかね、うん、早速ですが、
早速、ですね、
うん、
クライアント企業から、うん、相談がありまして、
はい、
去年の4月に新卒で入ってきた男の子が、はい、発達障害を持たれてらっしゃいまして、
あ、
まあ、手帳も持ってて、
うんうんうん、
でそこの企業さんは障害者の雇用って、まあ、実際今までされたことがなくて、
うん、そうなんだ、
はい、
うんうん、
でなかなかその上司の方が仕事をこう伝えても、うん、 プレッシャーに感じてしまったのか休みが多くなったりとか、うん、ちょっとミスが結構出てしまったりとか、はいはい、で、どうしたらこううまく伝わって本人がこう生き生きできるのかなという話があったんですね。で、ぜひちょっと私に来てほしいということで私面談2回ほどさせていただいたんです。でそうしていくうちに、この年明け早々に、その社員の方、新卒の方とお話しさせてもらったら、もう辞めたいと。
あら、あらららら。
辞めたいのはまあまあ、サラリーマンで働いてるとね、そういうこともあるでしょうから
ね。
どれぐらいの割合でそう辞めたいと思ってますかって質問したら、もう8割辞めたいと。
あら、もう。そうか。
でも親にももう相談しましたと。
あららら、
はい、ということで、ぜひちょっとこう、一方ずつ上司の方と一対一も話しましたけど、3社で同時にこうお話しすることによって何か解決できないかなと思って、面談、三者面談、
はい、
させてもらったんですけど、
はい、
そこの中で、やっぱりこう、上司の方も、ずっとこう、どうしたらいいのか、どうしたらいいのかな、もうずっとこう、悩まれていて、仕事がちょっと手に、回らないっていうか、という、で、本人もこう、辞めたいというところで、どこが一番いい着地点なのかな、というところで、やっぱもう、本人が、プレッシャーを感じながら進めるよりは、ちょっともっと自分の力を活かせるところがいいのかなと思って、私はそういう見立てを取ってしまったというのもあるんですけど、で結局今月末というか、1月末で退職することにな
ったんですね。
はい、
でその時にやっぱりこう今日の事例で出したかったのは、そういう導き方で本当に良かったのかなっていうのは私すごくこう、ちょっと引っかかってるところ
で、
これ皆さんでこういろんな事例というか、アドバイスというか、そういうのちょっとお伺いしたいなと思って。
キャリアコンサルタントとしてね、これで良かったんだろうかと。
そうですね、
こう結果としてはご本人のね、働いてるその方とか、経営側の方もこうどうなんですかね、納得は。
あ、そうなんですね。本人も心機一転、新しいところで頑張りますっていうことで、一緒にこうハローワークに、一緒に行ってですね、で、こう担当者と引き合わせて、話してもら
う。そういうことも
さ、頑張りますって。で、企業さんの方も、これからが、一人、決意が出た分、なんとか上司が、カバーしてやっていきますということだったので、そこはこう、企業も本人もすっきりしてるんですけど、
当事者はすっきりしてるけど、
そうなんです
よ。はいはいはい。
キャリアコンサルタントの
私がですね、
佐々木さんがなんかこれどうかな、ちょっとこうなんか引っかかると、
そうですね。やっぱりこう働いてるとどっかでね、壁に。今後もぶち当たった時に、その退職という選択っていうのを一度経験すると、退職っていう選択肢が頭の中に出てきてしまう。
ああ、なるほど。
なんかそれでよかったのかなっていうのはちょっと、今は、その結果が一番良かったのかもしれないですけど、先々考えた時にどうだったかなっていうのはちょっと皆さんに聞きたいな。
なるほど。いかがですか、ズームの向こうの皆様。
顎を触ってる宗聖さん。
見られてます
ね。はい、見えてます。
見えてます。
見えてます。
はい。
この導き方で良かったかという佐々木さんの問いですよね。
そうですね。
佐々木さんはどう導いたんだろう。
そうですね、どう導いたんだろう。私の中ではこう辛い思いして体調崩されてる姿をやっぱ本人が崩されてたので、連日年明けてからもこう3日間4日間連続でお休みされてたりしてたので、このまま続けてまたその調子がね、医師の診断書を見せていただきましたけど、年明けに病院行ってもらって診断書を取ってもらったんですけど、 やっぱりちょっとこのまま続けるというのは少し環境をガラッと変えるか、上司の考え方、会社のスタンスが変わらないといけないのかなと思って、まあ私はそこのその瞬間の笑顔を求めたというかっていうのはあります。
なるほど。障害者の雇用が初めてっていう会社ですよね。
そうですね、はい。
なので、まあ、もちろんあの障害者の1年生の障害者もだけど、会社も1年生ということも言えますよね。
そうですね。
なので、そこでその力を発揮できなかったっていうか、
あの
結果を見て仕方ないなというふうに思ったことが、まあ、佐々木さんとしては導いたというふうにおっしゃったけど、
はいはい、
ひょっとしたら導けてないっていうふうに思えたのかな。
そうですね。なんかね、あの非常に新卒の男の子はね、めちゃめちゃハキハキしてるんですよ。マナー礼儀
もう、も
ういや本当すごいなと思って、この1年目でここまでこう、敬語をきっちり使いこなしてやられてるっていうのはもうね、あの愛らしい。
そうか、
そうなんや。
ちょっとね、なんかあのちょっと入りすぎちゃいけないんですけど、あ、俯瞰してキャリアコンサルタント俯瞰して見とかないといけないんですけど、ちょっとこう
情が
情情
欲目が、
そうですね、っていうのはあるんですけどね。他の方はどう
ですか。他の方いかがですか。誰かがガサガサ言っていらっしゃる。どうぞどうぞ。
どうぞ。じゃあ中川さん、どうです、どう思いますか。
そうですね、まあ、佐々木さんが何か多分不完全燃焼な部分をお持ちなので、ちょっとこうもやもや抱えてらっしゃるのかなってちょっとお話から、
はいはいはい、
感じたんですけども、あの宗末さんがおっしゃったように企業側も1年生、新入社員も1年生で、企業側も今の時点では穴を埋めればいいですけれども、まあ、今後のことを考えると、1年生のまま止まるのではなくて、何かこう2年生としてみたいなことで、考えるサポートもあるのかなと思ったりしました。
そうですね、これから授業員の方も結構こうもうちょっとしたら45人をぐらいは超えてくるので、いずれ、雇用義務が発生してくるんですよ、なので2年生には上がらないといけない状況は近く迫ってるのかなと思うので、まあ、今回をきっかけに、まあ、いろんな行政の機関っていうんですかね、そういったところとは今回いろんなところで、まあ、面識というかできたようなので、なんか困ったらこういうところに相談したらいいんだなっていうのは、1.5 年生
会社様が、
ね、そうですね、
っ
ていうのは分かった。
なるほど。
じゃあせっかくなんで辻さんにどうですかね。
そうですね。私もカウンセリングしてて、まあ、本当にこっち、どちらも本当に良かったのかなって思うことは確かに思う悩むこともあるんですけれども、まあ、今回の場合はもうご本人の意思決定が結構強かったっていうこともあるし、まあ、終わられた後に笑顔でされてたので、それはそれでご本人にとっては良かったのかなと思います。ただ、さっき中川さんも言われたように、やっぱり企業さんの方は、やっぱり今後受け入れることにあたって、やっぱり、今後のにつながる何かっていう、こう基礎固めをせっかくいい場所、機会をもらったと思って、今度入られた時にはどう対応するかっていうのを一緒に支援してあげることで、佐々木さんの方もなんとなくこう、 やってる、お手伝いができてるなっていう気分になってくるんじゃないかなっていうふうに思いました。
うん、うん、
わかりました、そうかもしれません。結局今は今で終わってしまったんですけど、次雇用されるときはこういう部署で、まあ、こういう業務っていうのを最初にやっぱ洗い出してからの雇用じゃないと、
ああそうやね、
っていうのはね、まだ提案してないので、なんかそこがすっきりしてないのかもしれない、っていうのも一つあるかな、はいはい、
そうですね、提案がまだね、
そうですよ、
いい提案をしたいと思いますもんね、
そうですね、これから、ね、2年生に上がっていく上であれなんですけど、そうですね、やっぱそこの3社でやるっていうのが今回私初めてだったので、
なるほど、
この進め方っていうのもちょっとこう、ね、メデュエーションをね、推し進めてる方々がここに、
本当ですね、
で私はちょっとちょいかじりしかしてなかったんで、そういうこうなんかその手法というか、っていうのは聞いてみたいなと思います、
本当ですね、はい、じゃあちょっとね、後半ではそのメディエーションについてね、
そうですね、三者面談について、
お話を伺ったりしていこうと思います、
はい、
はい、
トークライブレディオ夢の種、
はい、ではね、後半の方に移ってまいります、
はい、
ね、佐々木さんからそのメディエーション、三者面談の中で、メディエーションってどういうことなんですか。
それはやっぱり宗聖さん詳しいので
そうですね、
教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、
ま、そうですね、日本でもあるように調停ってありますよね、
うんうん、
まあ、離婚調停とか労働審判の調停とかあるんですけど、
はい、
要は対立するそれぞれ の、うんうん、主張をですね、
はい、
間に立ってその、まあ、メディエーター、ね、うん、調停者が、
うんうん、
それぞれのまあ、意見を、
はい、
強引に、うんうん、強引に近づけていく、
あ、合意にね、
そういうプロセスごとはメディエーションっていうふうに、ちょっと聞き慣れない言葉ですね、調停、
そうですね、
耳にしてると思うんですけど、英語にしたら、でそれはわざわざ英語で、外来語で日本に紹介している理由があってですね。
はい。
日本の調停とは少しメディエーションは、趣をことにするというか。
はい。
ああ。
はい。間に立った、仲立ちしているメディエーターがですね。
はい。
辛抱よく、お互いのその主張をですね。
はい。
まあ、聞く。
聞く。
するというかね、でそのそれぞれの主張をですね、横に長にして、その、一方的にメディエーターがずっと聞くということをするんですね。
うん、
でも、同士ではその、
やっぱりカッカッカッと聞くし、
話してもいいですよっていうふうになるまでは、本人同士はあまり話さない。
ああ、なるほど。
っていうことなんですね。
なるほど。
うんうんうん、
その場にはいるんですよね。
いるけども黙って聞いてて、あ、それはいいかもしれない、
うんうんうん、だからまあ今回の場合はその、雇用者と、それから利用者の、障害の人とその両方はそこにいて、そして鈴木さんがその、それぞれの意見をですね、両方それぞれこうしっかり交互に聞
く、
それぞれ の意見を沿ってこういうふうに言ったけども、このことについては、A さんどうですかというような
、
間を埋めていくような作業をするんですね。
なるほど。
前提になることがあって、
はい、
はい、
もう この対立をお互いが解決したいという気持ちになってないと成立しない話なんです。
ああ、それはそうですよね。
そうですね。
そこが今回ね、小池さんどうだったかなと思って、このケース。
ああ、これがやっぱりこう、なんていうんですかね、お互いが、気持ちが、こう、今後、ね、やっぱりずっと頑張っていきたいっていう、ね、新卒の方の思いは、どんどん減ってきてるのと、企業さんの方も、なんとかして育てるよっていきたいっていう気持ちも、どんどんどんどん下がっていってたのかなっていうのは、あったんですよね。どちらかが、まあ、どちらか両方ともがね、育てていくぞって、本人も頑張っていくぞっていう意欲が、こう上がっていれば、また違う形だったのかなと思うんですけど、そこがねやっぱりちょっと、それを感じ取ることができたので、関わる方としてもね、なんかそれが見えちゃうと、なんか本当はそこを上げてから三者っていうのでも良かったのかなと思うんですけどね。この三者のね経験ってね、皆さんどうなのかな、あるんかな。ちなみに門脇さんとかどうこんな経験あるんですかね、三者って。
おや門脇さん。
門脇さん。
あれ聞こえてる門脇さん。
ちょっと電波が。
あ、ちょっと電波が届いてないかも。あ、本当だね。じゃあ、中川さんとか。
そうですね、この、ま、キャリコンの域では、私の場合まだ三者でっていう経験はないんですけども、子育てなんかの、まあ、私は教育カウンセラーで教育の部分も結構してるんですけど、お父さんとお母さんの意見の対立でよく間に入ることがあるんですが、まず一番最初にすることは、ゴールですよね。一番何を大事、どこを持ってらっしゃるのかってなると、子供さんの幸せであったり、子供さんが一番いいところ、こう思ってる、そこをまず一緒ですよねっていうとこを共有してから、こう降りてくるっていうか、今ある感情から積み上げるともう平行線でいくので、まずなんかこう、ゴールを一緒にすることでなんか仮な一致した状態を作る。こっからこう降りてくると割となんかちょっとした意識の差なのかもしれないですけれども、いい折り合いが見つかるような気はします。
なるほど。
夫婦間のね、そこのこうコミュニケーションというか、それぞれが違う方向向いてたのが、一応ゴールは子供のためだったら一致するからですね。
そう
それすごくいい、
それは大きいですよね。
そうですね。朝廷と言ったらなんか理想論だけ言われてね、日本の場合の朝廷それではないんですね、このメディエーションはね。相互の話をよく聞いてあげて、
そういうことですね。それをこう間に入ることによって感情を抑えることができるというか、
そうやね、直接
話すとね、感情的になるから、こう聞いているみたいなね、その、キャリアコンサルタントとその人が話してるのをもう一人の人が聞いている。
そうです
ね。そうするうちにだんだん落ち着いてきたり、
そうですね。だから一人客観的に見ている人がいることによって、だいぶ落ち着くんじゃないかなと思いますね。互いにぶつかってるところだとね、もうぶつかるしかないっていうのはあるのかなと思いますけど、
ね、本当ですね。
そういや私らも夫婦でこうちょっとなんかそんな知らなかったけどね、メディテーションは知らなかったけどやってたんですね。
そうですね、やっぱり中川さんと同じで、ご夫婦の間に入って、夫婦の問題とかを解決するために、どちらもうそれぞれの話をむちゃくちゃよく聞いて、それぞれがそれぞれを理解するみたいなのを持っていくようにはしてましたね。
なんかこう夫婦で相談に来るっていうことで考えると、やっぱり何か一個こう解決したいっていう思いが、そこには共通の思いがある
んですね。そうですね。 ただまあちょっとこうなんていうのかな、こう糸の強さっていうか、うん、どっちかがすごく問題意識があって、うん、解決したいと思ってて、どっちかはなんか諦めてるとか、うん、あ、そういうのはありましたけどね。
温度差が、
はい、温度差はすごくあるから、それをなるべく同じになるように持っていったりとか、うん、工夫はしてたかな、
う
ん、
あ、そうですね、うん、
そうですね、もうあっという間にあれ、うん、門脇さんどうですか、聞こえます？
はいはい、聞こえてます。
あ、よかった、よかった。いや、さっき呼んだ時出てこなかったから。うん、どうですか、メディエーションとか、門脇さんもなんか、現場で、あります、
うん、ちょっとね、私はね、そのメディエーションのところをよくわからないんですけど、うんうん、まあ、あの、ヤフーとかがやってるワンオンワンと同じような感じなのかなと思いながら聞いてました。
ワンオンワン。どんなんですか、
うん、
それは。
まあ、今言ったような、その、うん、1対1みたいな対話をね、そ、うん、してまあ組織を変えていくみたいな、うん、そういうやり方ですよね、うん、なんかそんな感じなのかな、そこのまあ調停役みたいな感じなのかなとは思ってました。
まあでもこれからそういうのもね、あの、まあ、うん、宗末さんとか、うん、中川さんとかお勉強されてるみたいやし、うん、なんかこれからニーズとかもいっぱい上がってきてね、
はい、
うん、来そうな感じですね。
そうですね、うん、なんかこう社内の職場で内のコミュニケーションとか取る時の問題を一気に解決を導けるのかなとは思うんですよね、うん、なんか一人ずつ面談していって、うん、しっかり聞いていって改善っていう話もあるんですけど、
うんうん、
まあ、当人同士がこう話すことによって、うんうん、まあ、それをこう2対2なのか、うん、2対3なの か、うんうん、なんかそういうことでこう、うん、ファシリテーターみたいな役割になっていくのかなっていうのは思うんですけど、うんうん、そうすれば一気に改善が職場っていうのは良くなっていくのかな、
本当ですね、はい、ありがとうございます。
スタジオさん、
う
ん、
はい、
多分ね、辻さんはかなり経験してると思うんで、ちょっと
本当ですか、ちょっとじゃあすいません、うん、短めにお願いします。時間が迫ってきた。
はい、私もそんなにあのメディエーションのタイプ体制でっていうのはあんまりやったことがないんですけれども、
うんうん、
やっぱりあの当事者がストーリーを語ることを援助するのがメディエーターの仕事だと思っているので、うんうん、やっぱりそこでいっぱいの話をする中において、うん、それで当事者がよく納得して自分で自己決定をしていく、うんうん、解決に立ってはこうしていこうっていうふうに思っていくっていうことで、うんうん、納得感があるという形にするっていうのを、まあ、私もにわか勉強のところなんですけど、うんうん、この間のメディエーションの研修を受けまして、うん、そういうのをやっていくんだっていうことを言われまして、うん、やっぱりその当事者がよく納得したということで、うんうん、まあ、自己決定ができるっていうところを目指すために、うんうん、そのメディエーターはもうその当事者がストーリーを語ることを要するに喋りやすくとか、うん、聞きやすくとか、ちょっとあの閉ざされる質問じゃないことで質問をすることによって表現を引き出してあげて、うんうん、でそれを聞いたものが相手が何を思うかっていうことでまたどんどん議論をしていくことによって、うん、まあ、相互の理解も深まっていって解決に結びついていくという形がまあ理想なのかなっていうところではちょっと勉強してて思いました、
うんうんうん、なるほど、なんか奥が深そう、
はい、
うん、はい、すいません、もう時間がね、来てしまったのでですね、うんうん、ちょっとエンディングの方に行ってまたね、続きをお話しできたらと思います。次回にね、
はい、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、
夢の種。
はい、もうあと1分ぐらいしかないんですけど、皆さんの連絡先をダダダと言ってください。
佐々木さん、はい、どうでしょう。
はい、私はGoogle もしくは Yahoo で佐々木剛大分県と検索していただいたら Facebook ページが出てきますので、そこから連絡ください。よろしくお願いします。
はい、はい、それでは宗末さんお願いします。
あれ、宗末さん。
声が出てない。
声が出てないです。
あら。
はい。Facebook で、宗末秀山検索してください。よろしくお願いします。
はい。門脇さんはどうですか。ちょっと時間のズレがあります、
ね。あ、そうですね。すいません。ちょっと時間がないので、こちらで言いますね。はい。はい、九州。
門脇ゆき子さんで。
門脇ゆき子さん。
ね、うん、検索してください。それでは、中川恵美子さんは、どうでしょう。
はい、あ、
九州キャリア研究所で検索してください。
はい、
お願いします。
はい、で辻さんは
Facebook で辻悦子と検索してください。よろしくお願いします。
はい。はい、そして未来クリエーションの野口健野口ひとみです。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。